リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストはタクト代表の松江修司さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ではタクトというのはどういう活動をされていらっしゃるのかというのを初めにご紹介いただいていいですか。
はい、じゃあちょっと紹介させてもらいます。2010年に、作りました、立ち上げました。で、やっぱりなかなかね、こう環境のせいだとか周りが良くないんだというふうになかなか環境のせいにしてしまう人たちが多い中で、いや環境のせいにするんじゃなくて、自分たちがやりたいことがあれば自分たちで作って、自分たちで望む状況を自分たちでやっていこうよということで、そういうことを学ぶ機会がないことに、こう社会課題とかそういう意識を持って、作って提案するということを学べる環境づくりというのを始めました。
なるほど。まあね、たくさんの方々が、まあ、教育は熱心だし、うん、勉強して、で大学もね、かなりの人が行ってらっしゃると思うんですけども、そうですね、そういう流れの中で教育ってどういうことなのかっていうのを改めてなんか考えられたって感じですか。
そうですね、気づいて行動が変わるっていうのが、まあ、僕の教育の定義なんですけど、ね、先生が言われたことを選択してやっていって、大学を卒業してしまって社会人に入るではなくて、まあ、自分で何か気づいて、なんか自分で選んで行動を変えてやっていくみたいなことのきっかけになれれば、そんなんがいいなと思ってやってます。
はい、そして改めて、まあ、深い話かもしれないので簡単に教えていてほしいんですけど、
はいはいはい、話長いんで、はい、
タクトって名前がちょっとどういう由来があるんでしょうかね。
もともとフィンランド教育にこうヒントを得まして、そこに自然とか信頼っていうのがこのフィンランド教育のベースになっているということをこうなんか感じて、そこからこうその自然信頼から学ぼうっていう機会を作っていたんですけど、まあ、その中でどんなものをじゃあ作っていくのかっていう時に、まあ、地域とか教育とかアートとか、まあ、こういった領域に関係するプロジェクトで学んでいこうということで、その3つの言葉をフィンランド語に変えて、その頭文字でパクトって名前にして、名前名付けました。
わかりました、はい、その頭文字私も調べたいと思います、
はい、アルクルタスタイドって言います。
そうですか、はい、ありがとうございます。そして具体的にやってらっしゃることがすごくね、もう話題になっているので皆さんご存知の方も多いとは思いますが、ぜひご紹介お願いします。
そうですね、まあ、勉強した先が見える学びの場とか、小中高生のための大学院講座、これ後でちょっとお話しさせてもらいたいんですけど、それから村留学っていうところ、まあ、こういったプログラムをやって、あとまあ日中交流の授業もやってます。
ね、すごくこう、自分たちの学びっていう自分を見つめるところから、今度いろんな人たちの関わっていくような広がりっていうことをね、感じるんですけれども、例えばちょっと具体的な例としてご紹介いただいていいですか。
その先ほどちらっと言った小中高生のための大学院、これは小中高生に研究という武器を届けたいということで始めました。で、研究って面白くて、まあ、探究と何が違うのかっていうところで、研究はアカデミックなものなので、そのやり方とかそのお作法が決まってるんですよね。で、そうすると実は教えることができるんじゃないか。で、それが小学生であっても中学生であっても、研究のやり方進め方は学んだら実現できるんじゃないかっていう仮説を持って、取り組んで、やってきたんですけど、実際に中学2年生が先行研究で論文読み上げ、論文書き上げみたいなこともできましたし、小学4年生が、ポスター発表ということで企業の M&A を調べたり、そんなことまで進むようなプロジェクトになっていきました。
あ、すごいですね。
そうです、すごいです、びっくりします。僕より優秀やなと思って、みんな
で、そういう発表の場もちゃんと作って、
そうです、そうです、発表の場も、大学の先生にも入ってもらって、
ね、そういう、まあ、いろんな教育の場面で自分が主体的に、はい、でこういうことを調べたいっていうところで関われたりっていう、ことをねやってらっしゃるということなんですけども、はい、私も今日ねお越しいただきたいなと思ったことの一つとして、そういうのをなんかこうなんか皆さんにね、勉強会とかなんか説明会とかいうのをやってらっしゃるのを広報を見たということもあって、そういう活動のところをねどうやって知ったらいいのかなというのを思って、
フォーダスクールは 小中高生のための大学院って検索していただくと、うん、あのサイトが出てきますので、まあ、そちらの方でどのような取り組みをしているのか、あの本当にこれはオンラインで、あのできますし、アメリカからね、あの4月から受けたいっていう子がいて、うん、アメリカからその英語で経済のことを学んでそれを研究発表して出したいみたいなことのニーズもあったりとか、いうのもあって、まあ、その辺も全部サイトからあの見てもらえるかなと思います。
じゃあもういろんな地域から。
そうですね、横浜とか、うん、本当に京都の方は一人かな、うん、そうですね、みんな離れたところからも今はもうね、うん、ズームができるので、
でそういうのはサイトで発表されてるところに自分からこ
う、そうですね、
中学生も
小学生の、まあ、保護者さんたちがやっぱりこうどちらかというと吹きこぼれそうというか、あの優秀な子どもたちで彼らに合う教育は何かって言って調べた時にそういうのを知ったとかで問い合わせいただいたりする機会が、
あ、そちらの方はなんかこうこれから、はい、うん、間に合うということあるんですか。
あ、そうですね、これはあのまた言っていただいたら個別の説明会を、うん、させてもらいますし、うん、プロジェクトリーダーが西口くんっていう男の子が、プロジェクトリーダーやってるんですけど、彼はあのこの4月から同志社の博士課程の大学院生になるんですけど、うんうん、彼が将来大学の先生になりたいというところから始まったプロジェクトで、まあ、これも一緒にパクトで、ね、活動してるメンバーで、うん、彼のやりたいことを叶えるために生まれてきたプロジェクトだと思ってもらえると、なんかまた面白いストーリーがあるんじゃないかなと思ってるんですけど。
あ、なんか段階的にすごくいろんな人たちの夢を支えるような構造になって、
ね、もう みんなが喜んだらいいんですよ
なと思いますけど、はい、じゃあ、またもう一つね、すごく興味のあることを、うん、あのネットで見て、はい、これもお伺いしたいなと思ってたのが、村留学、
はい、こちらの方は村留学は、まあ、9日間大学生が、地域に留学に行って、その地域資源を学んで、そこで暮らす人とかそこの土地とかからどのようにこう自然の中でこう循環するような暮らし方もしくは生き方、そういう哲学を持っているのか、でそこから学んでいくことって、まさにこの SDGs の時代において、本当にこうヒントになる生き方になっていると思うので、うん、まあ、これからの若者が、ね、これからの暮らしや社会を作っていく上で、どのような社会を作っていくのかのこの礎になるような機会にならないかなと思ってやってるプロジェクトです。
これはいつぐらいから始めた、はい、
これもね、古くて2012年なんで、もう11年とか12年前とか。
そうなんですね、はい。その村っていうところに、うん、関心を持たれたのは何かあるんですか。
ね、最初あるこの、企業塾みたいなところに、村の人がいて、で僕は大学生教育をしてたので大学生が学ぶフィールドを探してますっていう話をした時に、京都の府下唯一に南山城村っていうところがあって、でその南山城村の人がうちに来てくださいって話をしてもらって初めて僕は行って、こんなに村って面白いんだっていうのが一番最初の気づきで、そこから村留学って企画書を作ったので。
京都府の唯一の村ですね、
はい、唯一の村です、南山城村、
うん、あ、私も大好きなところですけども、うん、そこから始まった、
そこから始まった
で、ね、で今は京都府下にとどまらず、
はい、とどまらず南は、最近では奄美大島まで、奄美大島先原地区ですね、すごいね、なかなかまた文化の違う価値観の違うところで、日本の中だけれども日本語はもちろん通じるけれどもまた違う中でこう自然とかの暮らしをどう自然をどう暮らしに生かしているかみたいなことを行った学生が学び感動してそのこれからの生き方につなげてもらえるんじゃないかなと思っています。
なんか嬉しいですね。私の両親は、うん、奄美大島出身なんで、奄美大島大好きなんで、
ね、最近すごく行きやすいですよね。もうね、LCC 飛んでるので、関西空港が、ね、飛行機一本で。
そうです、そうです。で、まあ、自然、うん、遺産にもね、
いや素晴らしい、本当に。
本当に、ね、言われて、うん、世界で自然遺産に。うん、登録された地域ですけど ね、素晴らしいところです。じゃあここで、うん、一旦ミュージックブレイクして、はい、その奄美大島の話をもう少し伺いたいなと思います、はい、ゲストセレクト曲をご紹介ください。
はい、ですね、僕が、ずっと好きなバンドがボンジョビというアメリカのバンドで、これは、一番最初に僕がアルバムを買った思い出があるんですけど、まあ、その中で一番好きな Always っていう曲を流してもらいたいと思います。
はい、今夜のゲストはパクト代表の松江修士さんです。とても興味深いね、ワクワクするようなお話を伺ったんですけれども、うん、今春休み中でね、はい、学生さんもこの番組聞いてくださったら嬉しいなと思うんですけれども、いいですね、先ほどの奄美大島の話も、うん、はい、うん、 少しだけちょっと続きを、はいはいはい、とても興味があります、うん、何日間ですか、
はい、9日間ですね、9日間。奄美大島村の人って本当に優しくておおらかで、みんなね、あの困ってたりとかすると向こうから声をかけてくれるような方々、で本当にね、あのいろんなことしてやろうというのがやっぱりすごく伝わる、そういう人たちが優しい、いますね、
行かれて、その9日間が、その留学期間で、その間にプログラムっていうのはどういうふうに、
ですね、9日間のプログラム、白紙で白紙で、まあ、自分たちがそれこそラジオ体操したりとか朝散歩したりとか、そういう中でこう地域でね、あの畑されてる方とかとこう出会うわけですよ、でそこでこんにちはって、お声掛けをさせてもらって、でこうね、こう京都から来ましたとか東京から来ましたとか、なんかそういう話をして、でそれでこうちょっと仲良くなって話をしてる中で人と人とが出会って、で何かしらの約束ができて、その約束こそがプログラムになっていくような、感じかな。それの積み重ねだと思います。
じゃあまさに自分たちであの作っていくっていう感じなんですね、中身を。で、もうそもそも奄美大島にしようっていうことになったのは何か、
学生時代の友人がいて、で彼がね、奄美大島で写真とか、映像とかやってるんですけど、彼の紹介で、終始あのすごく素敵な人がいると、ぜひ会ってほしいんだということで、まず一回ズームつないでもらって、自治会長さんと、奄美の主催者をしてくれた田中さんっていう人と、みんなね、こうズームでつないで、村留学の話をさせてもらって、でそれから僕も奄美大島行かせてもらって、実際に会って喋って、みたいなところからですね、めっちゃ仲良しですも
う。あ、そうですね。でもそういう、もう全くの空白のプログラムの中で自分たちでそれこそプログラムを作ってっていうね、面白い、あの村留学をされて、成果としてに、なんかこう学生さんの声とかありますか？
そうですね、やっぱりこう人に頼っていいんだとか、いろんな人に迷惑かけさせてもらっていいんだとか、そういったことに気づいたり、いろんな、ね、奄美大島の人たちがすごく挑戦をされてるんですね、公民館をお蕎麦屋さんに変えたとか、なんかそんなことをしてる人たちを見て、あの自分たちが、ね、挑戦、若者の方がしないっていうことに気づいて、あの、ね、もっと頑張らないといけないみたいなことを、彼らが言ってるのはすごく僕は印象的です。
はい、そしてまだまだね、いろんなね、これからの企画もあるので、ちょっとお時間迫ってきましたけど、そのあたりもお伺いしたいなと思います
が、なんとですね、やっと来年から摂南大学に新しく現代社会学部っていうのができて、そこのですね、授業の一つに村留学が入ります。でそうすると単位認定されるプログラムになるので、大学の中で、村留学というプログラムが始まりますと。で、僕はそこでやっていきたいのが、今村留学に関係している人たち、そして新たに大学から村留学に関係する人たちが、一緒くたになって、地域で学べるような、なんかそういうプログラムに、だから今村留学に関係している人たちは、摂南大学のキャンパスまで使って、そういう学ぶフィールドになるし、摂南の子からすればね、こういろんなとこからやってくる学ぶ意欲のある学生と出会って自分たちも感化される、なんかそういうきっかけになれればいいんじゃないかなと思っています。
いろんな関係をね、ちょっとこういい形にこうどんどんね、あのなんていうのかな、これ進化していく、
なんですかね、ごちゃ混ぜですかね、
ごちゃ混ぜ。
そうです、本当に。またね、あの中国からもこのコロナがね、明けたんで、もともと日中交流事業っていうのをやってたんですけど、この夏も200人ぐらいが、あの日本にやってくるので、中国の代表の人から周さんお願いしますということで、コーディネーターをお願いされたので、この4月にまた打ち合わせをするんですけど、そしたらこの中国から来た日本のこと大好きな学生たち もうそこに掘り込んでしまったら、もうどうなるんだろうと思って、そうしたらもうね、価値観から感覚から、それこそもね、もっともっとごちゃ混ぜになっていく中で自分たちが何をしたいのかとか、なんかそれを言っていいんだとか、なんかそういうきっかけにつながっていくんじゃないかなと思っているので、あのいろんなものをつなげてしまって、互いに刺激し合えるような、そんな、学ぶ環境づくりができたらなと思っています。
やっぱりこうなんか人と人と実際に触れる、顔が見える関係になる、なんかそういうのが大事ですよね。
そうですね、関係性から学ぶってことですね、人との関係、相手から学ぶってことだと思います、大事なことは
実際にね、そういう場に行く、触れるっていう、その実体験、そういうことがあって、また、理解が深まっていくっていう。
そうですね、やっぱこう 教室で、まあ、勉強してるだけとか、うん、本読んで知ってるとか、うんうん、インターネットで知ってるっていうのと、まあ、実際にその場に行って同じ空気とか、うん、相手の表情を見てとか、うん、相手の言葉食べてるもの習慣とかあの信仰とか、
うん、
そういったものを直接感じる中で全然ね違う価値観っていうのに触れられるんじゃないかなと思うので、うん、そういう機会は
そうですよね、うん
まあ、コロナ負けたの で、
うんでね、
ぜひ積極的にいろんなところに動き回ってもらえたらと思います、
うん、なんかステレオタイプにね理解してしまうっていうことじゃなくて、うんね、実際ね自分の感覚で ね
自分の言葉で
そうですね。でこのお話を伺った、はいはい、ここにどうアプローチしたらいいのだろうかというの
が、うん、ありがとうございます。
いやちょっと、はい、あのウェブサイトの話も出ましたし、うん、その辺はちょっとご紹介お願いします。
はい、ちょうどですね、説明会をやろうと思ってます。で村留学って、検索をしてもらえると村留学のサイトに飛びます。でそこのですね下の方にお知らせっていう欄があって、2023説明会という欄があります。で写真がねあの奄美大島のずっとこう海で仕事をしてる人のお父さんの手を、写真撮らせてもらってそれをあのトップにさせてもらってるんですけど、まあ、そこにこう村留学の説明会しますっていうのがあるので、そちらの方から、ずっと下にいてもらうとこう説明会の申し込みページに飛びますので、まあ、そちらで、申し込みしていただけるとオンラインで、説明会をさせてもらいたいと思います。でここもまた新しい取り組みで、6ヶ月間でこのやっていけるようなあの新しい仕組みを今考えましたので、新たな、村留学でさらに学べるさらに持続可能社会のために学べるようなプログラムになっていくと思いますので、その辺の話をさせてもらえたらと思っています。
はい、ありがとうございました。今夜のゲストはパクト代表の松江修士さんでした。またぜひ皆さん、ウェブサイトをチェックしてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。